次に第8巻土木費について質疑を行います。予算書のページ数は166ページから185ページまでです。ご質疑願います。
3番、
はい、3番長谷川委員。
資料の70ページ、道路維持、補修事業に関してお聞きします。補修費が、ずいぶん、事業がですね、増加しておりますけれども、この、補修件数の、増加の内訳というのを教えていただきたいと思います。
はい、建設課長。
はい、道路維持補修事業のですね、増額についてですけれども、一番のですね、指導等維持補修業務委託、これが新規計上になっております。あと2番のですね、道路維持補修工事、こちらが、工事の追加でですね、昨年度より増額となっております。まず1番のですね、道路等維持補修事業委託料ですけれども、こちらにつきましては、8月のですね、補正でですね、予算措置をしまして、これまで会計年度の任用職員により、行っておりました日常的な維持管理、舗装の穴埋めや簡易な舗装の修繕、また路肩の補修、草刈り、速攻清掃など、これらをですね、業務委託に移行しております。これが昨年の当初予算では計上されていなかったために、すべてがこう増額という形になっております。また2番目のですね、道路維持補修工事につきましては、例年、日常的な補修工事、また緊急対応工事、地区からの申請による工事費を、枠予算として、計上しておりますけれども、来年度につきましては、枠予算では実施できないような規模のですね、工事が必要となっておりますので、そちらの工事を3件、計上したことにより、工事費が増額となっております。以上です。
はい、3番、はい、3番長谷川委
員。それではこの1番2番の予算が、まあ、7000万、近くの以上のですね、予算増になっているという解釈でよろしいでしょうか。
はい、建設課長。
委員おっしゃるとき、この2件の増額が主な要因となっております。以上です。
はい、3番長谷川委員。
はい、了解いたしました。続きまして、P74 ページ、船形立山線道路整備事業に関して、お聞きいたします。本年度の事業内容は、どのような、事業を予定しているかお聞きいたします。
はい、都市計画課長。
はい、令和5年度の、内容ですけども、主な執行内容といたしましては、用地取得、こちらにかかる費用、それから船形バイパスの無電柱化に伴う、電線共同工の予備設計、それから宇田排水路の修正設計委託、またですね、バイパスに隣接する取り付け道路の工事などを予定しているところです。以上でございます。
はい、3番長谷川委員。
道路取り付け工事ってことなんですけど、大体位置的にはどのくらい、どこの場所になるんでしょうか。
はい、はい、都市計画課長。
はい、位置ということですけども、県道の、立山富浦線、そこのすぐ真下のところになります。
以上です。はい、3番長谷川委
員。はい、了解いたしました。ありがとうございます。続きまして、77ページ。すみません、以上で終わります。すみません。
単にご質疑ありませんか。
はい、
4番、はい、4番松井議
員。はい、72ページ、港湾施設整備費、こちらの多目的観光桟橋改修後、この何番だ、72ページの1番。この今、工事やってるところ、バスは何台駐車できるのか、またそこの場所の耐震は大丈夫でしょうか。
観光
港課長、
はい、観光港課長、
はい、桟橋の拡幅部分におきましては大型バス6台分を見込んでおります。また耐震につきましては、千葉県の方において基準に即して設計されているはずですので問題ないと考えております。以上です。
4番、望月議員。
はい、73ページ港振興費なんですけど、この名前からしてこの事業名ですね、港振興費、こちらがなぜこの事業全体がなぜ土木費なのか、なぜ商工費でないのかなっていうちょっと疑問なんですけど、なんででしょうかね。
観光港課長。
観光港課長。
なぜということですが、立山港の港湾施設を利用してというところで、土木費の中の港湾費の計上になっているのではないかと思います。以上です。
はい、4番、
はい、4番、
目的員。
はい、とってもこの部分がなんていうんですかね、ハード事業じゃなくてこれソフト事業ですね、どちらかといえば。そういうことなんですね。
観光港課長。
はい、観光港課長。
おっしゃる通り、です。港湾施設およびその周辺の利活用という意味で、こちらの方に計上しているというふうに理解しております。以上です。
はい、4番、はい、
続けちゃいます。74ページ、船形立山線道路整備事業、こちらで、土地の購入は何パーセントぐらいに進んだんでしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、用地の取得状況でございますが、令和5年の、2月末時点で面積ベースで約 74% ということになっております。以上です。
4番。
はい、4番、茂木議員。
はい、令和5年度の事業費のうち道路新設改良部分は数字で言ったら何メートルぐらい進むんでしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、この取り付け道路の工事につきましては約30メートルとなります。以上です。
はい、一旦終わります。
はい、他にご質問ありませんか。はい、5番龍崎委員。
72ページの河川整備費についてお伺いします。この水のですね、水と流れのその観測分析ということなんですが、これ単年度で行えるでしょうか。つまり、増水したような状況でなければこの分析というのが難しいと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、建設課長。
はい、観測データの収集についてのご質問になるかと思いますが、観測内容につきましては、観測期間をおおむね、10ヶ月としてですね、6地点で、水位計を設置して、河川内の水位変動の特性、また溢水発生規模等を把握しようとするものです。箇所の選定にあたりましては、感染的な雨水排水路の合流地点等で、考えておりますけれども、確かにその雨の降り方等によってはですね、この期間で、十分なデータが取れないかもしれませんので、データが不十分な場合にはですね、複数年での観測も検討していきたいと考えております。以上です。
はい、5番、龍崎議員。
はい、この観測については担当課で行うんでしょうか、あるいは専門業者をお願いするとか、どのような事業になるんでしょうか。
建設課長。
はい、委託業務の中でですね、委託業者によりまして、水系、またカメラを設置してですね、データの収集を行うものです。以上です。
はい、他にご質問ありませんか。はい、8番榎本委員。
はい、1件だけ、70ページの道路維持補修事業ですけども、日常的な維持管理を委託に変えた理由はこれは何です
か。建設課長。
はい、建設課長。はい、委託業務に切り替えた理由についてですけども、 これまでですね、市道の日常的な維持管理につきましては、現場作業員としてですね、会計年度任用職員を雇用してですね、対応をしてきました。ただですね、単年度で退職してしまうことが多くてですね、これまで幾度となくですね、欠員の補充にですね、大変苦慮してきました。で、今年度に入りまして、欠員補充がですね、できない状況がかなりこう続きました。で、適切なですね、日常管理にも支障が出ますし、またその仕事をですね、接職員が現場に行って行うような状況となりまして、通常業務にもかなりこう支障をきたしてきました。ここでですね、委託業務によってですね、適正な人員を確保して、適切な補修をするという考えのもとですね、委託業務に切り替えたものです。以上です。
はい、8番
よくわかりました。終わります。
はい、対議ご質問ありませんか。はい、9番鈴木純子委員。
すみません、1点だけ伺います。ですね、説明資料の74ページです。船形立山道路、船形立山線の道路整備事業に関してなんですが、用地買収についての先ほどの答弁は聞きましたが、見通しについてはどう考えてますか。
はい、都市計画課長。
はい、用地取得の見通しということですが、まず相手がいることですので、不確定なところもございますが、変更認可期間、こちらも示されましたので、現時点では令和7年度末までの用地の取得を、目途にですね、努力していきたいと、そう考えております。まずはですね、課題の解決を図りまして、地権者の理解を得ていければなと考えておるところです。以上です。
はい、単にご質問ありませんか。
はい、
4番も責任。
はい、75ページの都市公園指定管理事業、こちらで、具体的に丸2番の中央公園の維持管理業務、こちらなんですけれども、とても広い公園で私の近くなんですけれども、よく行くんですけどね、ゴミ箱がないんですね。
あ、ごめんなさい。75ページ、都市公園指定管理事業、この丸2の中央公園の維持管理業務、特にこちらなんですけれども、こちらで、公園、現在、公園の中にゴミ箱をなくした、また自らのゴミは自ら処罰するという、そういうコンセプトだということは以前お聞きしたんですけれども、果たしてこのことによって、公園がきれいになったか、またゴミの放置等があって、逆にゴミ箱なくして汚くなってしまったとか、そういう、現状についていかがでしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、私もですね、何度かこちら公園の方を見させていただいてるんですが、地元の町内会長さん、がですね、ゴミ拾いの方ですね、ご協力してくださっているというのもございまして、非常にきれいな状態にはあるのかなというふうには、感じているところです。以上です。
はい、4番、望月議
員。今後もゴミ箱は設置しないということ、ご意向でしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、やはりですね、過去にもですね、ゴミ箱を設置した際に、外からのゴミがこう持ち込まれてしまったという経緯もございますので、今後もですね、利用者の皆さんにはですね、持ち込みましたゴミは帰って、持ち帰っていただけるようにですね、引き続きお願いをしていきたいと考えております。以上です。
はい、4番、
はい、4番も引き続き、
はい、じゃあ最後に、同じく75ページ、ボッケ台の安全対策事業、こちらに、 布団かごという文言が出てるんですけれども、この布団かごとは 何なんでしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、布団かごとは何ですかというようなことですけども、一つのかごの大きさが、長さ2メートル、幅が 1.2 メーター、厚さ50センチの長方形型の金網になります。で、このかご状の金網の中に、割り栗石を敷き詰めて、これを勾配がつくように積み重ねていくことで斜面を覆い、落石や、崩落を防止するという工法になってきます。で、今回の工事の場合ですと6段積み、延長が10メートル予定しておりますので、厚さ50センチ ×6 段で高さ3メートルの布団かごが、10メーターの延長でできるというようなことになります。以上です。
4番。
はい、4番も責任。
はい、ちょっと頭の中に浮かんでこないんですけど、施工例はこの近辺にあるんでしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、ですね、この辺ですとグリーンラインにですね一部やってあるところがございます。まあ高さはそれほど高くないと思うんですが、グリーンラインにあるかと。
はい、わかりました。見ています。終わります。
以上です。
はい、単にご質問ありませんか。はい、それではご質疑なしと認めます。以上で土木費の質疑を終わります。次に第9巻消防費について質疑を行います。予算書のページ数は184ページから191ページまでです。ご質疑になります。
3番。
はい、3番長谷川委員。
説明資料77ページ、千葉県防災行政無線再整備、負担金というところです。再整備予定機器の、設置箇所はどこになりますか。
はい、危機管理課長。
危機管理課長。
はい、設置場所につきましては4号館になります。以上です。
はい、3番長谷川委員。
はい、承知いたしました。4号館の危機管理部に入るということですか。
はい、危機管理課長。
はい、さようです。で、このシステムですが、現行のシステムも入っておりまして、これはもう、危機管理課で運用されているものであります。で、これを今回の県の計画で老朽更新をかけるというものであります。で、4号館の中に危機があります。あと4号館の南側駐車場にパラボラアンテナがあるんですけども、あれが衛星系のアンテナでありまして、あれも、ああいった機器を全部取り替えるということであります。以上です。
はい、3番長谷川委員。
はい、わかりました。次に、78ページ。あ、違う、78ページ。避難所、電源、設備、改修事業、に お伺いいたします。今回、設置される、指定避難場所以外の設置、場所はどこになりますか。状況は。
はい、危機管理課長。
はい、5年度で計画しているこの4箇所でありますが、これ以外の、避難所につきましても、この、後の、この後の年度計画で進めていきたいと考えております。以上です。
はい、3番、はい、3番長谷川委員。
そうすると、それ以外の場所はどのくらいの個数になるんでしょうか。
はい、危機管理課長。
はい、全部で市内の初動で開ける小学校の体育館としまして11箇所全部であります。うち4箇所をこの予算で手当てしますので残り7箇所になります。以上です。
以上で終わります。
はい、他にご質問ありませんか。
はい、4番、
はい、4番望月委員。
はい、76ページの消防団運営費なんですけれども、1番の、消防団員報酬、こちらが500円の増であるんですけれども、もっと増額できないでしょうか。ちょっとこれでは成人男子に対してあまり魅力がないように思えるんですけれども、いかがなもんでしょうか。
危機管理課長。
はい、危機管理課長。
はい、まあ、議員おっしゃる通り 500円アップしていい大人にというのは確かにその通りなんですけれども、この根拠となりますのは総務省消防庁から出されています消防団員に対する、報酬の標準額であります。立山市は、これより500円少なかったので今回標準額に合わせるというものであります。以上です。
4番、
はい、4番お続き、
はい、分かりました。次78ページ、避難所電源設備改修事業、こちらで、非常電源切り替え板を設置とあるんですけれども、切り替え板を変えてあってもそこまで来る電気が遮断されてしまったら、板を切り替えようが何しようが電気は来ないんじゃないかと思うんですよね。それであるならば小さな発電所みたいなものを設置して、その地域の電源の確保ということにした方がより効果的ではないかと思うんですけど、これはどういう意味でそういう切り替え板なんでしょうか。
危機管理課長。
はい、危機管理課長。
はい、まずこの、切り替え板、非常電源切り替え板というのは、通常使用しています、商用電源、これ電柱から引き込む 電源が、停電になった場合に、非常用の発電機、工事現場で使うような大型の発電機、もしくはそれを載せた電源車、これらを調達しまして、そこに体育館、避難所となっている体育館に電力を供給しようという、その切り替え板であります。以上です。
4番、
はい、4番茂木議員。
それでは、最初私言ったように小さな発電所ができるというそういう考え方でよろしいんでしょうか。
はい、危機管理課長。
はい、質問に答えていませんでしたのでもう一度言い直します。小さな発電所ではありません。あくまでも非常時に、外部から電源を供給するための、発電機を持ち込んで、体育館に 電力を供給するというものです。以上です。
はい、4番、
4番は松井議員。
ちょっとニュアンスがわからないんですけど、電源車を持ち込んでその電源車の電源をそれで使えるような切り替え板を設置するということでしょうか。
はい、どうでしょうか。管理課長。
はい、その通りです。電源車で、あるいは大型発電機を持ってきて設置したところで、そこから電源ケーブルを受ける受け口を作ります。つまりここはただのリレーです。切り替えスイッチだけになります。でこれをつけるのはなぜかと言いますと、これをつけて運用している間に停電がいつ復旧するかわからないところで、これがなしでいきなりこう発電機から体育館に電源を入れておいたときに商用電源が復旧して入ってしまうと、体育館の電源系統を壊すか、あるいは商用電源を、損ねるかということになりますので、そこはあらかじめこう切り替えスイッチをつけておかねばならない、そういう設備であります。以上です。
はい、単位ご指摘ありませんか。はい、5番、龍崎議員。
はい、77ページの自主防災組織補助金ですが、ここで施設整備とあるんですが、どのような施設整備を行うのか、また備品購入についてはどのような備品が購入されているのかをお伺いいたします。
はい、危機管理課長。
はい、まず、施設整備1地区については、港区の防災備蓄倉庫1棟であります。備品につきましては、発電機、食料、水などの防災資機材、食料品などになっております。以上です。
はい、5番、龍崎議員。
はい、自主防災会あるいはその町内会の、負担金がありますので、なかなか備品等の充実というのは難しいところかもしれませんけれども、今後それらに対する啓発活動、そして13地区今年度予定されているんですが、自主防災組織の150弱ぐらいある中では、今後まだ推進していくべきところかなと思いますので、参考までにお伺いいたしました。以上です。
単にご質疑ありませんか。
はい、
はい、ご質疑なしと認めます。以上で消防士の質疑を終わります。 の説明員交代のため途中で、ここから、途中で靴、そう、あ、違う、すみません、ここで説明の入れ替えを行います。はい、その場でしばらくお待ちください。こっち見ちゃったらあれと思って。でもう一回入れ替わるんだよね。
終わるでしょ、余裕で。
11、10、
4時前だからね。
それでは引き続き会議を開きます。次に第10巻教育費について質疑を行います。予算書のページ数は190ページから227ページまでです。ご質疑願います。
3番、
はい、3番長谷川委員。
80ページのスクールバス運行費についてお伺いいたします。名護小学校での新規運行に伴う増で、約1000万ぐらいの増になっていますけれども、まあ、その内容というか、まあ、それぐらいかかるのかどうか、内容を教えていただきたいと思います。
はい、教育総務課長。
まずスクールバス運行費の増額の理由についてでございますけれども、大きな増額の理由といたしますと、まあ、当然のことながら名護小学校で新たにスクールバスが運行されること、まあ、これが大体予算増額プラスの8割程度です。で、もう1点といたしましては、特別運行の拡充です。スクールバスの車両につきましては、児童生徒の登下校の送迎、まあ、本来の目的はそういう目的なんですけれども、それに支障をきたす恐れがない場合に限りまして、特別運行をしております。今年度におきましても、予算の範囲内で、積極的に学校に貸し出すことで、学校負担、あるいは保護者負担の軽減を図っております。新年度におきましては、特に中学校における部活動において、令和4年度の県大会で使用した実績回数であるとか、県北方面の運行単価の上昇、まあ、これを予算に反映したために予算額が増加したということでございます。以上です。
はい、3番長谷川委員。
じゃあ今のお話ですと、登下校に使うだけじゃなくても千葉行ったり、そういう遠征費の時も使うということでよろしいでしょうか。
はい、教育総務課長。
はい、あくまでもスクールバス本来の目的に支障をきたさない場合については、そういった活用をしていただくと、まあ、積極的にバスの方を活用していただくと、そういうことでご理解をいただければと思います。以上です。
はい、3番長谷川委員。
はい、了解いたしました。続きまして82ページ、ICT 支援業務委託費についてお伺いいたします。不具合、対応業務の増加によって、委託費の増ということですけども、その不具合の現場状況というのはどういうような不具合が出ているのかお聞きいたします。
はい、教育総務課長。
はい、ICT 支援員の業務委託につきましては、ご承知のとおり、今年度で業務委託が切れます。ですので、令和5年度からの新規の契約ということになります。で、新規の契約を考える上でですね、まあ、予算編成をする段階において、現在受託している業務内容、まあ、これにつきまして、業者さんの方と再度確認をし、まあ、予算を当然取らなくちゃいけないので、参考見積もりのところをですね、聴取しましたところ、 まあ、現在配置員は4名ということでお願いをしておりますが、プラスですね2名の増員が配置が本来は必要であるという回答を得ました。まあ、じゃあ今年度どういうふうにやってたのかというと、実際には受託事業者がまあサービスの部分でやっていただいてた部分が大変多かったということでございます。そうしたことからですね、まあ2名分増加するという形になるとかなり予算額が膨らみますので、仕様書等の見直しを行いまして、今年度の4名プラス1名という形で予算の方を計上させていただいている部分でございます。以上です。
はい、3番、長谷川委員。
そうしますと、この増額分はその1名分の業務費という形になるんでしょうか。
教育総務課長。はい、教育総務課長。
その通りでございます。以上です。
はい、他にご質問ありませんか。
4番、
はい、4番望月委員。
はい、80ページの80ページのスクールバス運行費、この名護小学校の1台とはどのバスを用意するのか。最初、長谷川委員の、ご回答で、約800万の予算を使うということですけれども、購入するんでしょうか。
教育総務課長。
はい、予算積算時はですね、大型バスの車両の借り上げを予定しておりました。理由といたしますと、現在三好小学校に席を置いている子どもたちが名護小学校に全部帰ってくるということを前提としまして、人数をはじき出したところ39人を想定をしておりました。しかしながら実際にですね、令和5年度名護小の方にですね、バスを使って、通学する人数はですね25人ということになりました。従いまして予算時の部分ではマックスで計算しておりましたけれども、人数に沿った中型バスという形で、契約の方を進めております。以上です。
はい、4番、はい、4番望月委員。
教育総務課長。
はい、教育総務課長。
購入でよりも借り上げになります。あ、借り上げ、はい、あ、そうです。
はい、4番。
はい、4番は持ち席委員。
じゃあ、
マイク、はい借り上げするということですね。はい、わかりました。それで、そのバスにおいての中なんですけれども、まだコロナが完全に収束する、また油断をしてはいけないという心づもりから、どのようなコロナ対策を行う予定でしょうか、このバスは。
教育総務課長。
はい、教育総務課長。
まあ、スクールバスをですね、活用する上で、まあ、子どもたちに対してですね、やはりバスの中での乗り方ですとかっていう部分については当然これ指導が必要になってくると思っております。で、この指導につきましては主に各学校の方でですね、まあ、コロナ時もそうでしたけども指導を行っております。まあ、具体的に申し上げますと、登下校の時にバスに乗る時、あるいは降りる時に必ず職員がつくなどして、バスの秩序についてちゃんと対応している、あるいはバスの中で大きな声を出さないようにですとか、まあ、そういった部分の指導についても適宜行っているところでございます。以上です。
はい、4番。
はい、望月委員。
押してるんだけどな82ページ、立山中学校整備事業、こちらのですね事業の一環としまして、またこの学校の新設に伴い、交通安全施設を何か考えているところあるのでしょうか。
教育総務課長。
はい、教育総務課長。
はい、ご質問にありました新立山中学校の学校周辺の交通安全環境整備でございますけれども、こちらにつきましては当然その学校等のですね意見も聞きながらですね、また町内の交通安全部局である市民共同課、あるいは建設課、道路管理部と建設課等も含めまして、どういったところが危険箇所で、どういったところに工作物等を作った方がいいのかという部分について洗い出しを行いました。で、当然その部分につきまして警察サイドとの調整も出てくると思いますし、まあ、そこの部分については先日警察の方にお邪魔をしてお話をさせていただきました。道路交通環境につきましては警察も含めまして、年度明け、令和5年度の4月ぐらい早い段階に、 一度現場の方を確認した中でやれることについてもう一度精査しましょうということになっております。で、開校まではですねまだ2年ございます。やれることはしっかりやって、学校の新しく学校ができたときに通学する子どもたち安全が確保できるような形の環境整備を整えていきたいと考えております。以上です。
はい、4番、
はい、4番無責任。
以前現立山中学校 の、 この交通安全施設について同様の質問をしたときに時間がないとかすごく時間がかかるような警察との接触で時間がかかるようなことを伺ったんですけれども、今 の、 課長のご答弁いただき聞きましたところ、今からやっておけば大丈夫だということだったと思うんですけれども、大丈夫でしょうか、時間的なものは。
はい、教育総務課長。
時間的なことと言いますと、かなりこう何かを整備するにあたっても予算確保等々がございますので、かなりその2年間という猶予はありますけども、各その団体で予算を確保する等々を考えますとかなり厳しい、タイトな部分があると思います。しかしながらやれるべきことはしっかりやるというような形で進めていきたいと考えております。以上です。
はい、他にご質問ありませんか。はい、5番龍崎委員。
はい、80ページ教育相談事業の教育支援センター運営費についてですが、まずその不登校の実態について簡単でいいんですが説明願いたい。アドバイザーの方が、どのような経歴であるか、そのについて、お伺いいたします。
教育推進室長。
はい、市内の不登校の状況ですが、今年度2月末までで67名というふうになっております。また不登校支援アドバイザーの件ですが、これ新規事業なんですけど、不登校支援アドバイザーっていうのは不登校児童生徒支援推進校である立山中学校の不登校支援教室に新たに市が雇用するアドバイザー1名を配置し、不登校生徒の学校復帰を支援するものです。このアドバイザーはこの場で詳細は話せませんが、これまで立山中学校の不登校支援に関わっているものを予定しており、引き続き不登校支援に対する豊富な指導経験を生かし対応していただくというふうに考えております。以上です。
はい、龍崎委員。
はい、ありがとうございました。次に85ページの博物館指定管理事業についてお伺いいたします。博物館入館者数の今年度で結構ですけれども、その状況とですね、明年来年度この博物館の入館者を増やすというようなそういう取り組み等があるかお伺いいたします。
はい、生涯学習課長。
はい、生涯学習課長。
はい、まず令和4年度の、博物館本館、立山城の入館者数の関係ですが、この5年間の推移も申し上げますと、この令和元年度から令和3年度まで、台風ですとかコロナ禍の状況がございました。平成30年度の入館者数が5万338人だったんですが、これは本館と立山城を合わせた合計数でございます。5万338人だったんですが、令和4年度、2月末の数字が5万2961人入っております。今3月ですけれども、例年3月は6000人から7000人程度、入館を見込んでおりますので、これが推移しますと令和4年度は6万人にちょっと達するかなというところでございまして、平成30年度5万人に比べまして、そういった伸びている状況になっております。令和5年度の見込みでございますけれども、令和4年度がこれまで伸びた要因といたしましては、 博物館の本館及び立山城発見殿博物館の中の展示のが充実しているというところもございますが、それに合わせまして指定管理をやっていただいている指定管理者の実施事業をいくつもやっておりまして、そういった実施事業の努力によるものが大きいと考えておりますので、令和5年度も引き続き指定管理者と連携を図りながら、なおかつ市職員の資料の収集活用等も含めまして展示事業一生懸命頑張っていきたいと、そのように考えております。以上です。
はい、5番龍崎委員。
はい、承知しました。87ページの学校給食センター施設管理運営事業についてですけれども、施設整備費負担金2035万円、これがカップ払いということで、期間が令和2年度から令和22年度、このように出ております。最終的にですね、この整備費の負担額、総額というのはいくらになるんでしょうか。お伺いいたします。
学校給食センター長。
はい、学校給食センター長。
お答えします。施設整備費、ここでいう、給食センター整備負担金については建設事業、令和2年度に建設した新しい学校給食センターの建設費の一括分ではない部分、分割部分になります。で、分割部分については、ちょっとお待ちください。およそにはなるんですけども、総額では4億強という形になります。以上です。
委員長。
はい、5番、龍崎委員。
はい、分割分を20年で計算すればそうなるんで、私の方の質問が悪かったかもしれません。一括分と含めて、この、給食センターの整備費としては、事業費、整備費ですね、これは、合わせてどのくらいになるか。お願いいたします。
学校給食センター長。
はい、学校給食センター長。
施設整備費としては15億6000万円になります。以上です。
はい、
はい、5番龍崎委員。
はい、分かりました。終わります。
他にご質疑ありませんか。はい、6番石井信信。
はい、説明資料の85ページ博物館資料収集調査事業ということなんですけれども、令和4年の説明資料では、ちょっとこの事業項目は多分なかったと思うんですが、今回、説明にもあるように、訓上業務委託実施による増ということで、大幅な 450% 近い増額となっています。それで、前年度事業費ということで、112万2000円というのも計上されていて、これが前年度別にこれ説明資料なかったので、この111万2000円部分を引くと、504万3000円って計算できるんですけど、この504万ぐらいがこの訓上業務委託の金額になるのかなということ、それとじゃあこの111万2000円分というのは、説明資料にあるその他の資料保存環境を維持するための備品の購入だとか、図書とか資料の購入に充てている部分が112万と、こういう解釈でよろしいんでしょうか。
生涯学習課長。
はい、生涯学習課長。
はい、今、石井委員にいろいろお話しいただきましたが、訓上の関係で、このような大きな伸びを示しております。ただ委託でございますので、正確な数字は申し上げられないんですが、石井委員がおっしゃった通り、おっしゃった金額にほぼ合っておりまして、その訓上の方に500数万、あとそれ以外の資料収集の方で100万ちょいという数字になっております。以上です。
6番、
はい、6番石井信信委員。
はい、ということだから例年やはり100万円ぐらいの資料収集費はかけているということでしょうか。
はい、生涯学習課長。
はい、生涯学習課長。
はい、委員のおっしゃる通りでございます。主要事業説明書85ページの、博物館展示学習事業の右の欄にございます、 通り、展示事業、教育普及事業、印刷物等々記述しておりますが、こちらのようなボリュームの事業を例年やっておりまして、その金額がかかっているということでございます。以上です。
はい、委員長6番。
はい、6番、石井信衆議員。
はい、それでじゃあこの訓上業務というのが5年に一度実施ということですけれども、まあ、これ私もちょっとまあ訓上ということであまり聞き慣れない言葉なので少し調べてみましたが、まあ多分カビだとか虫だとか例えばそういったことから生物劣化を防ぐとかいうものなのかなってちょっと思ったんですが、どのような内容の事業なんでしょうか。
はい、生涯学習課長。
はい、生涯学習課長。
はい、おっしゃる通りですね、博物館本館と、立山城八犬伝博物館の展示の部分で、展示資料の殺虫、殺卵、殺カビ、カビを殺す殺カビですねを行うために5日間程度かけまして、ガスの注入を行って、そういう処理を行うものでございます。
はい、6番、石井信衆議員。
はい、わかりました。5日間ですか。じゃあこの5日間というのはだから要するにそこがもう展示とかいろいろ要するに休館になるということですか。
はい、生涯学習課長。
はい、生涯学習課長。
はい、準備も含めまして、その前後の準備も含めまして、合計8日間考えておりまして、そのうち8日間のうち決定ではございませんが6日間ほど休館にする予定でございます。以上です。
はい、委員長。はい、石井議員。
もうこれ実際その 8日間とか6日間の休館とかもういや、あ、ごめんなさい、入ってない、はい、あ、実際そのもう時期もある程度決まっているんですか。
はい、生涯学習課長。
はい、生涯学習課長。
はい、今のところ5月末から6月の初旬に実施しようと予定しております。以上です。
委員長6番。
はい、石井信衆議員。
あ、はい、分かりました。で、この、なんていうかね、ガス注入ということですけれども、なんかその要するにそういう溶剤を使ったガスを入れるんだと思うんですが、まあ、なんかメチルガスだとかなんだとかいろいろあるようですけれども、このガスにその人体的な毒性があったりするなんてのも聞いたことあるんですが、今回はそういったような注入するガスというのはどのようなものですか。
はい、生涯学習課長。
はい、生涯学習課長。
現在考えておりますのは、カタカナになりますが、アルプという薬剤を使って、実施しようと予定しております。以上です。
はい、はい、石井信衆議員。
いろいろね、博物館の中でもいろいろと働いている方いらっしゃいますし、資料のこともありますけど、まあ、こういう薬剤を使うということでですね、そのいろいろ入館者だとか働く人にもこう人体的な影響がないというような、そういった配慮はしっかりするべきかなと思いまして、今聞かせていただきました。あと最後によくそういった資料の保存管理という意味では湿度だとか温度の管理も重要というようなことも聞いてますけれども、今回はそういう温度湿度というものを普段から管理しているんですか。でさらにそれとは別に今回このガス注入という形での多分訓上なんだと思うんですけれども、で、まあ、これがあと5年に一度で十分保存管理ができるのかというところを最後に聞かせてください。
はい、生涯学習課長。
はい、生涯学習課長。
温度湿度に関してですが、こちらは博物館につきましては毎日、温度と湿度を計測しておりまして、適正な範囲に保つようをしているところでございます。それと、何年に1回が適正かというご質問ですが、基本的には5年よりも短ければ短いほどいいわけではございます、望ましいわけではございますが、まあ費用の関係もございまして、5年ごとにやっているところでございます。以上です。
はい、単位ご質問ありませんか。はい、8番、榎本委員。
78ページ、特別支援教育体制、推進費、同中学 で推進費ですが、同就学奨励費ではね、対象数が昨年より小学校で7人、中学校で11人増えてるんですけども、支援員の数は31名で変わらないんですけども、問題はありませんか？
教育推進室長。
はい、教育推進室長。
はい、問題はありません。以上です。
はい、はい、8番、江本委員。
了解しました。次、いや、いいんですよ。
他にご質問ありませんか？
あ、はい。
はい、8番、江本委員。
問題なければいいんです。はい、次、81ページ。学力向上推進コーディネーター費なんですけども、邦南中学校については明記されていないんですけども、対応はどうなっていますか？
教育推進室長。
はい、邦南中学校ですが、邦南小学校と、邦南中学校に関しては、すみません、邦南小学校と邦南中学校については、同一敷地内にある小中一貫校ですので、コーディネーターを配置せずに、特別支援教育学習支援員として、1名、元邦南中の校長先生をやられている方を一応配置しているという形になっております。以上です。
はい、はい、8番、榎本委員。
了解しました。最後に、83ページ、放課後子ども教室運営費。スタッフとして参加する地域住民には謝礼等はあるんですか？
はい、生涯学習課長。
はい、生涯学習課長。
はい、謝礼等はスタッフに謝っております。以上です。
はい、他にご質問ありませんか？はい、9番鈴木純子委員。
です、説明資料の79ページです。要保護および準要保護。失礼しました。やり直しますか？いいですか？はい、児童生徒が減ったことによって、この減がという現象が起きているんでしょうけれども、私は今回どうしても伺わなきゃいけないのは、その支給時期についてなんですね。支給時期は5月と9月に支給されますけれども、実際に必要な時に支給をされなければ、この制度っていうのは本来は生きてこないはずなんですけれども、現状はどうなってますか？
教育総務課長。
就学に関わります援助、援助費ですけれども、準要保護の部分につきましては、学用品、通学用品、それぞれの品目がございます。で、それぞれの品目につきまして、前期と後期という形でですね、区分を分けて、支払いをしているところでございます。で、ただ一つですね、入学前の支給品、支給につきましては、これは入学するときの準備がございますので、新小学1年生、新小学1年生は平成30年4月入学から、新中学1年生は平成29年の4学入学分から、その年度の前にですね、支給をするような形で、現在も実施をしておるところでございます。以上です。
はい、9番、鈴木純子委員。
よく知ってます。市民 の, 対象の皆さんから、特に幼稚園に行ってらっしゃる方がね、上がるときに、ランドセルも買えないっていうふうな話から、この問題は、していただいているものと理解しています。それがまだ生きているということで、よろしいんですね。
教育総務課長。
教育総務課長。
はい、現在も継続してそれを実施しておるところでございます。以上です。
はい、9番、鈴木純子委員。
一 き続きよろしくお願いをいたしたいと思います。で、あとですね、ページ数でいうと82ページになります。公務用パソコンの更新費についてなんですが、小中学校の283台分のパソコンが更新となっております。どういう形態のパソコンであるのかお伺いをいたします。
教育総務課長。
はい、教育総務課長。
はい、パソコンの入れ替えについてのご質問ですけれども、現在配置してある公務用パソコン、これにつきましては、ノート型のパソコンでございます。で、新たに設置をするパソコンにつきましては、デスクトップ型のパソコンを入れることになっております。これ変えた理由と申しますと、やはりノートパソコンですと、さまざまな作業をするときに画面のサイズが決まっておりますので、作業効率がなかなか良くないと。やはりデスクトップで広い画面の中で作業をする方が効率があるだろうと、こういう部分も考慮したところ、あとは値段的な部分、値段的な部分で当初やはり現状と同じノートパソコン検討しました。で、昨今のやはり精密機器等の高騰によりまして、パソコンの単価自体も非常に高くなっております。で、積算したところ優に1億は超えました。まあ、そういったこともございまして、予算額を圧縮する、あとは作業効率等も含めた中でデスクトップパソコンという形を選択したところでございます。以上です。
はい、9番正規人口委員。
私も詳しくは知らないんですけども、ちょっと伺ったところによると、隣の南房総市は新規のものではなくて、クリーニング、古いものをクリーニングして使っているというふうな話も聞いております。ただちょっとこの283台についてなんですが、例えばですね、教職員、教員だけではなくって、そこに関わるさまざまな方がいます。例えば事務の方であったり、養護の先生もなかなか場所が違う場面もありますし、あと給食センターの栄養士さんなどもあるかと思うんですが、こういった方々も含めての台数ということでよろしいんですか。
はい、教育総務課長。
今回購入し配布する対象職、誰に配るのかということだと思うんですけれども、基本的には市内小中学校に勤務をする教職員すべてということになります。具体的に申し上げますと、校長以下、通常の教員、あと事務職員、これは県費負担の職員、あるいは市会計年度任用職員で、事務の事務処理を主としている職員、あとは養護教諭、ここまでは1人1台という形で入れ替えを考えています。で、それ以外のですね、市の会計年度任用職員につきましては、1人1台配布するパソコン以外に、各学校に1台ずつ共用パソコンというのを改めて準備をします。ですので、それ以外の1人1台配られない職員につきましては、そのパソコンを利用していただくという形になります。あと現状のその280何台のですね、パソコン、クリーンアップしてというお話もありましたが、基本的には廃棄ということを考えております。なぜ廃棄かというと、やはりどんなにクリーンアップをしても、こういったその情報化社会すごく進んでおりますので、それを復活させるという手段はいくらでもございます。ですので、やはり学校で使っている個人情報、ただ入っている部分がございますので、しっかりとそれを保護すると、リスクを回避するということを踏まえますと、廃棄という形が一番いいのかなと。ただ、一部はですね、町内あるいは学校の中で、スタンドアローンとして使いたいと、そういうことがあればですね、それはそれで活用できるかなというふうに考えております。以上です。
はい、9番鈴木淳子委員。
はい、理解をいたしました。ただちょっと一点、今回のこのパソコンを更新するについて、例えば現場の方々にどういった形式のものがいいかとか、そういう考え方については伺っていますか。
教育総務課長。
はい、 教育総務課長。
今回のパソコンの入れ替えにつきましては、もともとですね、今使っているパソコンがスペックが非常に悪いということで、これはもう校長会からの要望でですね、いち早くパソコンの入れ替えをしてくれというような要望がございましたので、昨年あたりからですね、私ども教育総務課とすると予算要望等してたんですけども、今回ようやく令和5年度パソコンの入れ替えができたというふうに感じております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。
4番、
はい、4番を望月議員。
86ページの若者マラソン大会費。86ページ若潮マラソン大会費、こちらなんですけれども、今までは財源が一般財源から持ってきたと思うんですが、今度マラソン大会参加料ということで、財源が不安定ではありませんか。大丈夫ですか。
はい、スポーツ課長。
はい、スポーツ課長。
財源につきましては、これまでも参加料収入当てておりました。今回のですね、この財源なんですけども、令和4年度のエントリー者数が、約6000組ということで、ありました。それで、今年度のですね、実績と、ランナーの動向、そういったものを考慮しまして、例年の、7割、程度のエントリー者数と見込み、積算しております。でそこの中で、7割程度の根拠ですけども、マラソン関連企業、こちらの方がですね、2022年10月にですね、アンケート調査、ランナーを対象にした、アンケート調査を実施しました。回答者数が3万3381人ということで、そのアンケートの中で、またマラソン大会に、エントリーしたいですかという質問に対しまして、エントリーしたいと答えた方が全体の約 74% という結果であったということと、あとですね、マラソン大使で、マラソン解説でも有名な金哲育さんからもですね、市民ランナーの動向、個人的な感覚としてなんですが、一気に今まで通りに戻ることはないと思いますが、7割から8割ぐらいまでは戻るではないかという意見いただいておりますので、そういったものを根拠にして、今回、参考料収入、この額で対応できるというふうに積算しました。以上です。
はい、4番。
はい、4番は鈴木君。
私ちょっと言い方間違えて、以前はって数年前まではっていうことで一般財源だったんですね。で今回、今課長のご答弁で、いろいろな根拠があるということで大丈夫だということなんですけど、この大会の参加料の値上げということは考えているんでしょうか。
はい、スポーツ課長。
はい、スポーツ課長。
はい、やはりですね、昨今仮設物の借り上げ料ですとか記録計測、こういったものが値上がりしておりますので、やはり参加料収入で大会運営するためにですね、フルマラソンの部の参加料の方をですね、ちょっと9000に値上げをさせていただきたいなというふうに考えております。ただこの参加料なんですけども、大体国内の5000人規模以上の大会ではほとんどがですね、1万円を超えていると。で、他の大会と比較した中でできるだけ抑えた金額設定とさせていただきました。でちなみにですね、他の大会の今年度の参加料ですけども、同じ千葉県内にありますさくら朝日健康マラソンさんが9500円、あと若潮マラソンと交流がある丹波笹山マラソンさんが12000円、あと富士山マラソンさんが14500円、あとアクアラインマラソンさんが16500円というふうになっております。でただですね、やはり単なる値上げだけではいけないと思っておりますので、やはり参加者にですね、より満足していただけるように、よりおもてなしあふれる大会にするとともにですね、より効果的な PR をして参加者の獲得に努めたいと考えております。で具体的にじゃあ取り組み何かといいますと、まずは今年ですね、各エイドステーションに地元のメーカーお菓子ですけども、こちらを配布して地元のお菓子を PR してですね、マラソン終わった後にですね、帰りにそういったお土産を買っていただくと、そういったような取り組みもしてありますので、また来年につきましてはさらにここら辺を充実したいなと。あとさらにはですね、ファミリーの部、こちら今小学生以上なんですけども、 もうちょっと対象年齢下げてですね、まあ幼稚園とかベビーカーをしているような方たちも一緒にちょっと参加できるような、まあ、安全面考えてその人たちを後ろからスタート、させていただけたらなと思っておりますが、そういったような取り組みですとか、あとはですね、集客という面では、今台湾、積極的に、誘致しておりますので、今台湾のメディアの方ともですね、コンタクトを取って、マラソンツアーの企画の方も進めております。以上です。
はい、4番、
はい、4番は望月委員、
はい、懇切丁寧にご答弁いただきましてありがとうございました。あと一つだけこの関連にいたしまして、この当日なんですけれども、だいぶ参加者が増えて交通等に、いろいろ不都合を期待しているんじゃないかと思うんですけれども、交通問題の改善点、または、またはじゃない、それと、あと宿泊面、そういう面での改善点は何か考えているものがございましたら、お願いいたします。
はい、スポーツ課長。
はい、スポーツ課長。
まず交通面については、やはりですね、そういった厳しい意見いただいております。基本的に警備会社等にもですね、等に委託して、交通警備業務を行っているんですけれども、ここら辺についてはですね、やはり地元の状況を知りませんので、警備会社の方にもそういった状況をしっかり伝えるとともに、あとは地域住民の方にもですね、いろいろご協力ということで、ご説明の方をさせていただいております。波佐間地区の方では、その委員さんにもいろいろご協力いただきまして、そういった対応にもお手伝いいただいた次第です。あと宿泊につきましては、結構館山市内、宿、いっぱいとなっておりまして、実際館山市内以外の宿泊施設、そういったところに泊まっている状況です。あとは、そういった状況では、日帰り客、そういった交通アクセスですよね、都内からの高速バスですとか、JR の鉄道、そういったのも臨時便出しておりますので、そういったものも引き続き、進めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、終わります。
はい。単にご質疑ありますか。ご質疑なしと認めます。以上で教育費の質疑を終わります。お諮りいたします。第11巻災害復旧費から第14巻予備費までは質疑を一括して行いたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定しました。予算書のページ数は226ページから233ページまでです。ご質疑、ね、願います。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で一般会計歳出の質疑を終わります。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。最後終わってください。全体。どうどこ？これ？うん。
ここの間で全体を通して入れて。
あ、わかりました。はい。全体。でいいんじゃないんだね。はい、ここでいいんだよね。でいいんだよね。うん。引き続き会議を開きます。次に一般会計歳入について質疑を一括して行います。予算書のページ数は14ページから51ページまでです。ご質疑、ね、願います。ご質疑なしと認めます。以上で一般会計歳入の質疑を、終わります。ここで 全体を通してご質疑ありませんか。はい、2番佐野委員。
はい、一般会計もろもろでですね、まとめて一つお伺いしたいんですが、里見のまちづくり事業の補助金のほかにですね、里見に関する予算が、まあ、見当たらないという状況にあるんですが、まあ、以前、9月議会で総合政策部長の方が大河ドラマ誘致について、まあ、誘致実現に向けて、支援して活動、まあ、皆さんの活動を支援していきたいというようなご答弁ございましたが、来年度の事業について、またあの実行委員会の皆さんとまあ意見を伺いながら進めていきたいということもある中でですね、まあ、今回、予算が見当たらないということについて、まあ、この点、どうお考えでしょうか。市長。
あ、森市長。
はい、はい、お答えします。立山市はですね、まあ、江戸時代から歌舞伎等で親しまれ、現在でも小説とか、ゲーム人形劇、ドラマ、映画、舞台など、多くの皆様に愛され続けてきました、南宋里見八犬伝のモデルになった、戦国大名であります、里見市ゆかりの地です。このことは当地にとって大きな地域資源であると認識していまして、またですね、シティプロモーションを推進する上で、大切な地域のブランディングにとっても大変価値のある歴史的な資産であると考えています。今年度は里見市最後の当主である里見忠義が没してから400年の年でありますが、立山市立博物館では、収蔵資料展、里見家断絶とその後の阿波の人々、里見忠義没後400年を開催してですね、立山城でも南宋里見八犬伝浮世絵展が開催されるなど、まあ、実在の里見氏と物語の南宋里見八犬伝、これを一つに学べる、またとない機会を設けました。またですね、里見による観光誘客の促進や、観光消費の拡大を促すことを目的に、里見のまちづくり事業として、年間を通じたキャンペーン事業を行うなど、各課で参加し、事業を実施してきました。議員のおっしゃるとおり、来年度の予算説明資料では、おおむね100万円以上の事業を掲げている中で、事業面に里見と銘打った事業としては、商工費の里見のまちづくり事業を除いて計上はしていません。立山市では、現在、総事業費40億円を超える新立山中学校の整備工事や、30億円を超えるごみ焼却施設の大規模改修工事などが進行中でありまして、新年度予算はこれまででの最高の、ね、一般会計予算規模となっています。このような状況ではありますが、鳥取県倉吉市で開催される倉吉関金里見祭りへの参加費用などは、これまで同様対応するとともにですね、例年行っています NHK への大河ドラマ化要望活動については、引き続き実行委員会の皆様と連携して、取り組みを進めていきたいと考えています。生涯学習会や観光、博物館、観光港館など、里見市に関わる関係部署において、関係する組織、団体と連携協力して、意見交換を、ね、しながらですね、当市における里見市を生かしたまちづくりの取り組みを進めていきたいと考えています。以上です。
はい、2番佐野委員。
ありがとうございました。まあ、おっしゃるように里見のその大河ドラマというのは一つの、まあ、PR のツールだというふうに、思っておりますので、まあ、市長今お話しいただいたようにですね、何かしらでこう里見を PR していきながら、行革の別所課長もおっしゃったように参入を増やすためにはそういう観光資源というものを攻めていってですね、こう新たな財源というものを得ていっていただければと思いますので、まあ、よろしくお願いします。終わります。
はい、他に質疑ありませんか。はい、質疑なしと認めます。これで議案第3号一般会計予算の質疑を終わります。次に議案第4号から議案第6号までの各特別会計予算について質疑を一括して行います。予算書のページ数は257ページから351ページまでです。ご質疑願います。
3番。
はい、3番長谷川委員。
それでは、国保について、質問させていただきます。説明資料89ページ、 生活習慣病予防事業です。特定健康審査受診率の向上のため、新規事業による増とのことですが、約900万円の増額になっております。この内容を教えていただきたいと思います。
健康課長。
はい、こちらの生活習慣病予防事業、こちらの増要因ということですが、新規事業として、受診勧奨通知発送業務委託料、こちらが新規事業で、増の要因となっております。この内容につきましては、受診率向上をさらに進めるためにですね、受診勧奨の方法を新たな方法で行おうとするための委託料となっております。それとあともう一点は、新規事業でやはりデータヘルス計画策定事業、こちらが入っておりまして、この2点で約900万円の増要因となっております。以上です。
はい、3番長谷川委員。
事務関係の、改善ということで、なんか増額になっているような感じなんですけども、対象人数というのは大体分かりますか、その。対象人数とか、はい、
健康課長。
はい、そうですね、受診勧奨につきましては、今年度のお礼で申し上げますと、およそ最大で5000通ですね、5000人の方に受診勧奨を行っておりまして、そのうち約3割、失礼しました、3つに分かれていますね。60歳代で過去5年のうち一度も研修を受けていない人、こちらが約1800人、不定期の受診者、これは約2900人、全年齢で過去5年間のうち一度も研修を受けていない人、こちらが約5000人ということで、これら合わせて、約1万ですか、1万人の方に、受診勧奨の通知を発送しております。以上です。
はい、3番長谷川委員。
はい、了解いたしました。分かりました。続きまして89ページ、同じく89ページの、短期人間ドック、補助事業についてお伺いいたします。今年度の見込み数は280人ですけれども、昨年の短期人間ドックの受診者は何人いたのか、ちょっとお知らせください。
市民課長。
はい、お答えいたします。令和3年度の受診者数ですが、200件となっております。以上です。
はい、3番長谷川委員。
それでは今年度は280人見込んでるんで、それには同じ人数が来れば対応ができるということで解釈いたします。以上で終わります。
他にご質問ありませんか。はい、9番鈴木純子委員。
すいません、お伺いをいたします。説明資料88ページであります。出産育児一時金についてでありますが、ここに記載されているのは国保受給者が対象なんですけれども、30件というその根拠、30件とした根拠を教えてください。
はい、市民課長。
すみません。30件とした根拠ということですが、平成29年度からの実績を見まして、積算しておるんですが、平成29年度から数を申し上げます。平成29年度が25件、平成30年度が24件、令和元年度が17件、令和2年度が19件、 令和3年度が26件となっておりまして、30件と見込んでおります。以上です。
はい、9番鈴木純子委員。
了解しました。次にページ数89ページであります。生活習慣病の予防事業としてデータヘルス計画策定事業になっているんですけれども、このデータヘルス計画策定事業の詳細な説明を簡単にください。
はい、市民課長。
はい、詳細な説明ということで、ご説明させていただきます。データヘルス計画は、医療保険者ごとに策定が義務付けられておりまして、国保の被保険者の健診データやレセプトデータなどを分析することにより、地域の健康課題と改善目標を明確にした上で、被保険者の健康増進のための保険事業を PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的に実施するための計画となっております。主に生活習慣病をはじめとする被保険者の健康増進、重症化予防などの保険事業の実施および評価を行うことを目的としております。今回予算計上いたしました第3期データヘルス計画は、第2期データヘルス計画の計画期間が令和5年度で終了することから策定しようとするもので、第2期データヘルス計画に基づく取り組みの進捗状況を踏まえ、令和6年度から令和11年度に健康増進のためにどのような取り組みを行うかを位置づけようとするものでございます。以上です。
はい、9番。はい、他にご質問ありませんか。はい、8番、榎本委員。
95ページの下水道事業について。まだいかない。はい、あ、そうか。あれ。
今、議案の4号から6号。はい。ご質疑ありませんか。はい、じゃあご質疑なしと認めます。以上で議案第4号から議案第6号までの各特別会計予算の質疑を終わります。次に議案第7号下水道事業計画予算について質疑を行います。予算書のページ数は353ページから389ページまでです。ご質疑願います。はい、3番、長谷川委員。
説明資料95ページ、各務原クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託事業についてお伺いいたします。物価上昇等による増とのことで、約5000万円の増額になっていますが、その内容を教えていただきたいと思います。これ前回建設経済界でも質問した内容と同じなんでしょうか。そこのところもちょっとお願いいたします。
下水道市長。
はい、今長谷川委員のお見込みの通りで、以前建設経済委員会で補正予算を計上しました。で、その補正予算はですね、昨年の12月の市議会定例会で、実は令和5年度から9年度までの5年間で、限度額6億3563万5千円、1年間あたり1億2712万7千の債務負担行為の議決をいただきまして、それで設定をした分の1年分が今回、予算計上されております。ちなみにですね、すでに令和5年2月21日に、契約の方を一般競争入札でしておりまして、その結果がですね、5年間で総額が4億9500万、1年間あたりにすると9900万円ということで、契約の方を締結しております。で、その結果なんですけれども、決算見込みでは5年間で1億4063万5000円の減額、1年間あたり2812万7000円の減額となっております。以上です。
はい、3番、長谷川委員。
はい、分かりました。前回も説明を受けてました。ありがとうございます。これで終わります。
単にご質問ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で議案第7号 下水道事業会計予算の質疑を終わります。これで全ての各会計予算の質疑を終わります。これより討論を行います。討論は議案第3号から議案第7号までの各会計予算を一括して行います。なお発言にあたっては議案第何号に対する討論か、また賛否が分かるようにご発言願います。討論はありませんか。はい、9番鈴木純子委員。
議案第3号令和5年度一般会計予算について反対の討論をいたします。まず今回の予算編成にあたりましては、財政的に苦しい中予算編成をしなければならなかったことは理解いたします。しかし新しい市長としての初めての予算議会ですので、市長の考えが思いが反映された予算編成となっていないことは残念であります。まず反対の理由を述べたいと思います。まず1点目であります。商工費についてリノベーションのまちづくりについてであります。委託先なのか補助なのかよくわからない編成を組まれたことには大いに反省をすべきものと指摘をいたしたいと思います。次に土木費、船形バイパス事業についてでありますが、用地取得の見通しもいまだ完成を見ない中、交渉事ではありますけれども、対象の方々に大切な用地を提供いただくわけですから、丁寧にしながらも、近隣にお住まいの方々にとって、生活の基盤が崩れることにもなるわけです。道路を作り上げることが目的ではなく、遠来のお客様も市民も共に現状より良い方向に向かう必要があります。いつまでも遅々と進まないことを考えるに、市からの交渉年度を決めての進め方については、先の見えない中、ほかにかかる整備事業を進めているやり方については、承認できないのであります。遠来のお客様も市民も良いものとなるよう、船形バイパス、近隣も含めた全体図を示す必要があることを、毎年のようで申し訳ございませんが、指摘をさせていただいて、私の反対の理由といたしたいと思います。以上です。
他に討論ありませんか。これより採決いたします。採決は分割して行います。まず議案第3号令和5年度立山市一般会計補正予算について規律により採決します。本案を原案通り可決することに賛成の皆さんの規律を求めます。はい、規律多数であります。よって本案は原案通り可決されました。次に議案第4号から議案第7号までの各会計予算を一括して行います。各議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって本議案は原案通り可決されました。以上で本委員会に付託されました議案の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文については、ひとまず委員長の手元で整理し、後日委員にご協議をお願いしたいと思います。つきましては、3月23日木曜日、 午前9時10分、議長室にご参集ください。これで予算審査特別委員会を閉会します。予算審査特別委員会の委員は議長室へお集まりください。どうもありがとうございました。